はい、こんにちは、今日はですね、ワシポというポッドキャストですけども、ワシポっていうのはワシこと女方が好きなことを聞いたりとかですね、僕の好きなことを喋ったりする、そんなポッドキャストなんですけど、今日のゲストはサトミさんです。
Hello。
サトミさんは、まあ、ちょっと何人か今わからない感じだと思いますけど、広島でですね。
そうでございますね。
広島で生まれ、広島で育ちという。
はい。広島弁で育ち。
あ、広島弁でしょ。僕と一緒の広島弁話者です。
マイポッケーさん。マイポッケーさん。
わしのポッドキャスト。
わしぽ。
このポッドキャストはですね、僕が、日本語の共通語と広島弁で、里見さんは日本語と英語でバイリンガル形式でお届けします。
無茶ぶりはやめてください
、はい、そんな里見さんなんですけど、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、里見です。
よろしくお願いします、はい、今日は里見さんのことを根掘り葉掘り根掘り葉掘り聞こうと思います。
はい、
はい、まずあれですよね、多分特徴的なのは、
はい、
お仕事ですね。
そうですね、はいはい、
今仕事、どういう仕事をされてるかちょっと簡単に教えてください。
ですね、田んぼに囲まれた建物の中で英会話をみんなでしようというカフェをやっております。
なるほど。まあ、田んぼに囲まれるとこまではですね、広島県民の中ではかなりの人数の人が職業としてやってる人は多いと思うんですけど、
囲まれてますかね、田んぼにね、
田んぼに囲まれながら英会話ができるカフェを営んでおられるという、
はい、
スイーティーズという、スイーティーズカフェ、
そうですね、はい、
スイーティーズという、
まあ、正式にはイングリッシュコミュニケーションカフェスイーティーズになります。
なるほど。イングリッシュコミュニケーションカフェスイーティーズ、
はい、ね、
という名前の、
長いですね、
なんかこうイケてる感じの横文字なんだけど田んぼの真ん中にあるという、
はい
はい、民家の、広島の民家の一角が改装されてなんかカフェになってるという、はい、
そうですね、
はい、英会話イングリッシュコミュニケーションカフェというのは、僕も結構通ったことがあるんですけど、ここにこのスウェーデンスに、はい、なんかとにかく英語が、まあ、ネイティブとかネイティブに近いような外国人がスタッフとしていて、はい、でお客さんが好きに英語をしゃべる環境になっているという。
そうですね、もう声に出してしゃべっていこうよという場所にしたかったので、練習の場所ですね、本当に
英語の
練習の場所になります。
なるほどな、
はい、
これだから 僕もなんか学生の頃になんか英語の勉強したいなと思っていながら、なんかどこも踏み込めずになんか英会話学校見たりなんかいろいろ見たりしてたんですけど、なんかしっくりこんなと思って
本当に英会話学校というのは東広島にいっぱいあるんですが、はい、そしてもうい
っぱいあるんですね、
いっぱいあるんです
よ、いっぱいあるんですね
なんですが、そしてそこでいい教育というか、教育っていうんですかね、まあ、勉強されてこられてる、ただ残念なのにちょっと普段使う場所がない、英語を、せっかく習ってるのに声に出す場所がない、だから英語を習ったのをそのまま引き出しの中にしまって保管しておくだけになっちゃってる、でいざ使う時が来たっていう時にはどの引き出しに収めたかいねとかって言ってどの引き出しかが分かんなくてすぐ喋れない状態、
これ内容したんかねってそのタンスに入っとんか
ねっていう、そう、それで、まあ、習ったものをどんどん使ってどんどんその引き出しをどこに収めてるかっていうのをスムーズに開け閉めできるような状態にしてほしいなというので、うん、会話を中心にできるカフェ、それもカフェとしてるのはスクールとしなかったのは気楽に喋れるようにと思って、うん、スウィーティーズカフェという状態にしました、
う
ん、はい、
気楽にっていうのもその英会話スクールとか学校みたいに せずにっていう、なんか習いに行くんじゃなくて、
そうですね、
ただ喋りに行くっていう、
うん、そうですね、うん、そう習った方もたくさんいらっしゃるだろうし、もちろん学生時代もね、義務教育で私もそうですが習ってて、少しはみんな単語入ってるんですよ、少しはの人もいるし、たくさんの人もいるし、
結構入ってるの入ってると思うんですよ ね、
そうですね、
中高で忘れてても、他の日本語と英語以外の言語に比べたら、
あ、
単語数全然レベルが違うと思うんですよ、日本人が知ってる英語の単語の数、
そうですね、
いくらできなかったって言っても、
そうですよね、
アポとか言ったら一応分かりますか、
はい、ね、そう、分かってるのにこう喋る方に持っていけない、うん、なのでまずは声に出して、正確なのは正確な英語を喋りたいとは思うんでしょうけれども、まずは声に出して喋る練習をしていく、それからこういうふうにセンテンスを作ればよかったという反省は、まあ、後々しながらもっていうの、まずは喋る場所として作りたかったんですよ。それで15年前
ってことは2004年
あ、じゃあ2003年ですね、
2003年ですね、15年16年目ってことです
ね、16年目になりますかね、はい、
すごいですね、すごいですね、15年、その時に生まれた子がもう15歳、僕も年取るはずだなっていう、全然関係ないんですけど、僕が入ってる吹奏楽団の鴨吹奏楽団っていうのがあるんですけど、そこに見学に来られた方がいて、なんかまあ大学でこの場所に来たから、ちょっとなんか楽器吹ける場所ないかなって言って探して、ちょっと見学に来ましたって言って、大学1年生なんですよ、だから18歳なんですよ、で、あ、なるほど、
18歳
って、でその1年生ちょうどその鴨吹奏楽団っていううちの団ができたのが、団長が高校卒業して大学1年生になった時なんですよね。大学生になって、なんかまあ高校の仲間で、最初はちょっと高校の仲間でちょっともうちょっと吹ける場所ないかなみたいなのを作ろうって作ったらしいんですよ、
うん、
でそれが大学1年生だから、ああちょうど あなたと同じ年齢の時にこの団を団長あの団長が作ったんですよっていう話したんですよ、
はい、
でそれ言った後にちょっと思い出して、
うん、
25周年だったと思って、この今年度というか今年でもう25年経ったんですよ、その鴨吹奏楽団が
25年、
ええ、
なんですね、もう
25年経ってその団長が大学1年生になった時に作って25年も経ってるってことは、その見学に来られた大学1年生は同じとか言いながら存在すらしてなかったっていうことに衝撃を受けて、生まれてない
んだ
この人生まれてないけど、もう成人目前になってこんな入ろうとしてる人が来てるんだと思って、それなりに25年っていうのは長いなと、
そうですね、
いうことが最近あったんですよね。で15年もまあ25年に比べたらまあ短いですけど、15年って結構長いと思います
よ、はい、
結構長いです
よ、15年、確かにオープンしたての時に、ここの、まあ、生徒さんというかお客さんとは呼んでるんですが、小学生の子供さんと一緒に来てくれてたんですが、先日
オープンしたての頃にお子さんが小学生、
そしたら先日、あ、子供生まれましたって、その
小学生だった人が長い、
長い、えと思いました、あ、確かあの時小学生でと思いながら、うん、
それは
あっという間に、
子供がもう、はい、あれですね、子供がもう大人になって子供を産むぐらい15年経ったらそうなりますよね。だって小学生ってことは10歳前後ですからね、それは普通に子供産んでてもおかしくないです
よね、はい、なのでその当時はその方はお母さんの方ですが、お母さんは子供のイベントがねっていう話をされてたんですが、
子供のイベントっていうのは、
その小学生の自分の子供の小学校のイベントがねとか、
小学校のイベント、
中学校のイベントがねなんて言ってたんですが、今最近は孫がね
なるほど、
変わったなと思いながら、
それはそのお客さんは、はい、その英会話でそういう話をされてる、
そうなんですよ、はい、
スタッフが外国人がいて、で、まあ、お客さんはまあほとんど日本人 で、
そうです、ね、
会話を、まあ、好きな会話をするわけです、そういう、
そうですね、
日本人だけじゃなくて外国人を一人入れて
で例えば英会話カフェだったら全部英語でしないといけないとかもう敷居が高いとかっていうイメージをお持ちの人がほとんどだとは思うんですが、うんうんうん、今ちょっと、昔は子供たちが娘がとかって言ってたそのお客さん今は孫がって言ってるお客さんなんですが、はいはい、彼女はとっても英語力があるとかではないんですよ、
うんうんうん、
実は、うん、で、うん、そうですね。でもそれでも 7,8 年前にやっぱりちゃんと習おうかしらなんて、うん、文法をちゃんとやろうかしらなんて言われてたんですけど、いやでもそれもやめたわって言われて、うん、どうするんだろうと思ってたら、はい、いいの私はこれで、うん、ちょっとの単語とたくさんの日本語で、うん、ちょっとの英単語とたくさんの日本語で海外の人とコミュニケーションを楽しみたい。
なるほどな。
今日はここの国の人と話したんだとか、そこの国はこんなのがあるんだとかって少しでもそういったのが分かったら楽しく過ごすことができるっていうので、うん、なのでほぼ15年それでそのスタンスで
それもいい使い方ですよね。だから、そうですね、今のコミュニケーションをすることを目的に
する。そうですね。
ここでのコミュニケーションで外国人と話したというか、この、そうですね、ここで練習した英語で海外に行って話すコミュニケーションという人もいると思いますけど、それだけじゃなくて、そうですね、ここでもう直接いろんな国の人と話せるっていう、
はい、ニョホーさん、ニョホー、
はいはいはい、
私昔ニョッピーと呼ばせていただいてたので、
いえいえいえ呼ばせて差し上げておりました
はい、どういうふうにここを使っていいただいてましたか。
僕最初なんか1回か2回ぐらいちょっと1回かな、
うん、
かなり初めの頃に1回だけ来てまたちょっとしばらく間が空いて、うん、やっぱりちょっと頑張ろうと思って、
あ、そうだったんですね。
で そっからまあ結構来始めたんですけど、うん、なんかそのなんて言うんでしょうね、もう僕の中ではこういうスイーティーズみたいな英会話ができるカフェの使い方僕にはすごく合ってて、なんかなんていうんですかね、本当にアウトプットの練習ができる場所があるだけですごくすごくなんていうなんていうんですかね、僕が持ってる英語の力のいろんなこうなんていうんですかね、アビリティの種類というかですね、その中のすごく低いところをちょっと持ち上げてくれるというかですね、聞く力とか、
なるほどね、
英語のこうわーっと言われたのを聞く力とか、はい、まあ、そもそも僕が口に出して喋るっていうのも練習が全然足りなかったので、その時間かけて書いたりすれば、まあ、ちゃんとした英語が、まあ、ちょっとは書けるかもしれないですけど、その場で言うとなるとやっぱり言う練習ができてるとなかなかできないですが、あれがですね、もう最初来てた頃はもう本当に全然言葉が出なかったのを覚えてるんですけどね、本当に練習で、
はい、
体育と一緒だなと思って、
あ、
練習素振りを何回するかみたいな、こう
ですね、
I am なんとかっていうのを何回言ったかで、だんだんこう I am なんとかっていうのはすぐ言えるようになるとかいうのがあって、なんかなんていうんですかね、書くんだったら好きなようにこう止めたり時間を止めたり戻ったりしながら遂行できるじゃないですか、あ、ちょっとさっきの2個前の単語ちょっと消してとか、しゃべりじゃできないじゃないですか。
できないですよね。
だから前から順番にずっと言っていかないといけないっていうのは、
うん、
まあ、ゆっくりだったとしてもすごく刺激があってすごい勉強になりましたね。
あ、
自分のちょうどそういう能力が足りてなかったなということがよく分かりましたね。
なるほどなるほど、
それで練習してると、
うん、
なんかまあその海外の人の全然こうなんて言うんでしょうね、英語が母国語じゃない国の人もいっぱいスタッフでいるので、本当にいろんな、
そう、スリランカ、
そうそう、スリランカとかですね、
インドネシア、フィリピン、そうそうそう、ラオスとかやりましたね。
すごい多いですよね。
そうですね。あとはどこだったかしら。もう本当に、
まあ、ヨーロッパはフランスとか
フランス、
オランダとか
ドイツ、
ドイツとか、ヨーロッパほとんど英語圏というか英語は喋れる人は多いけど、母国語ではない人はいっぱい、
そうですね、リトアニアとか、ルーマニアとかですね、はい、ありましたね。
これでその やっぱり その時の話も結構知らないことがあったりして面白いですよね。なんか、
はい、そうですよね、
まあ、日本でも他の都道府県の人と話してると、うん、そんな時にそんなことするのっていうのは、まあ、ありますけど、
ありますが、
まあ、それ輪をかけて違うのでそれはそれで面白いし、で、まあ、何回も来てると同じ人に会ったりしたりするとまた別の話が聞けたりとかも。
そうですね、はい、
ああいう、まあ、僕もそういう内容的な面白さがだんだん出てはきましたけどね。
うん、ですよね。確かにあのネイティブさんもスタッフとしているんですが、ネイティブさんじゃないスタッフたちもたくさんいまして、で英語っていうのは本当になんて言うんでしょう、まあね、ネイティブ系の英語でいければいいんですが、本当に世界共通語という捉え方をするといろんな訛りがあってそれを聞き取る力も必要になってこようかと思います。ネイティブだけの聞き取りというわけにはいかなくなってこようかと思います、うん、あの監視が抜ける英語というのは世界中に、まあ、日本人も含めてあの全知識が抜けるとか、うん、ありますが、そういったのもあの慣れていくっていうのは一つなんじゃないかと思ってます。
本当そう思います ね、
うん、
ね、アメリカの言葉とかイギリスの言葉じゃなくてイングリッシュの第二言語としてのイングリッシュがかなり共通語な感じがしますね。
そうですね、
世界共通語、
あ、
第二言語というか、まあ、なんていうんですかね、第二言語なんて言ったらいいのか、そういうのは、そのネイティブじゃない、
ない
ネイティブじゃない人が大多数、
ね、はい、そうですよね、
共通語で喋ってる、あの会議とか、
はい、
ああいうのでいろいろ喋ったりしてるのは、
ね、うん、はい、そうなりますよね。なので、まあ、気楽にいろんな国の人たちのいろんな英語を聞きながら、あの楽しみながら慣れてもらえれば、うん、あのこれに越したことはないんじゃないかと、
すごい、すごい、それは思います。僕は結構通い始めた頃にフィリピンとか、オーストラリアの人の英語の発音が結構知ってる発音とだいぶ違ってて、
そうですよね、
最初全然聞き取れなかった覚えがあります。
そうですよね、Think が Think とかね、
あ、そうですね、
そっち系もありますしね、初め Think ってなんだろうと思う、I think so、 Think、 Think と思いながら、
そう
ね、ありましたがね、初めの頃はね、うん、
結構なその頃10年前かぐらい、うん、日本屋であのそういうアメリカイングリッシュとかだけじゃなくていろんな国のイングリッシュの発音をいろんな国の人の発音が聞けるみたいなのがあの本になったのがあって CD がついてるやつがあって、
あ、そうなんですね、
あ、ダボス会議かなんかのダボス会議のこういろんなスピーチを CD にして、まあ、本にはテキストになってる文字起こししてあるやつがあって、で買ってちょっと、まあ、ちょっとは聞いてみたんですけど、
あ、そうなん
ですね、やっぱりすごいそのスイーティーズで培ったですねいろんな国の発音聞いてるので、まあ、あの割と
スッと耳に
と割とスッと、あ、これインドっぽいなとか、
ね、あ、
ね、ちょっとフィリピンっぽいなとか、
ね、うんうんうん、
オーストラリアっぽいなとか、フランスの人はフランス語に聞こえるような英語だなみたいなとか、
ああ、なるほど、ありますね、
ああいうのもあってですね、
うん、
あれしかもなんかどのぐらい研究されてるのか分かんないですけど、生で聞くと、
はい、
まあ、録音したのをこうイヤホンとかスピーカーで聞くのも別にいいんですけど、
うんうん、
本当に面と向かって聞くとなんかいいとかっていうのもまあ聞いたことあるんですけど、
はあ、なるほどなるほど、
でもそれは音が本当にこうカットされてないからなのか、それともこう顔とか動きというか表情とかですね、手振りとかの情報も見えるからいいのか、それはちょっとよくわかんないですけどね、面と向かって喋ってると本当に、
うん、
まあ、相手の口も見えるから口見ながらだと発音の、完全に音だけの情報でわかんないところがちょっと補助されるじゃないですか、
あ
と、まあ、表情とか、
そうですね、
手振りでちょっとこう、うん、アップだったらこっちが上に行ってるとかそういうのは、まあ、
ジェスチャーも入りますからね、そうですよね、
それで文脈が補強されるのもあるかもしれないですけど、まあまあでもあの本当にリアルタイムで、
はい、
リアルタイムで喋るっていうのはすごい刺激があって
そうですね、
勉強になりましたね。
まあ、私も英語を専門で学生時代やってたわけじゃなく全然違うところだったんですが、まあでそのまま英語にも学生で終わって社会人になり、でとある時社会人になってから、まあ、ある意味当時はまだバブルは もちろん弾けてましたし、もうバブルの世代ではないんですけど、それでもまだちょっと香ってるバブルがまだ香ってる
弾けたこう水滴がちょっと浮遊してるぐらい
ぐらいの時期だったんだと思うんですが、あの企業がですね、勤めてた会社というか、まあ、あれがって言ったらしい、あの会社って言っても全国だったんですけど、まあ女性を大事にしようというスタンスだったのかもしれないんですけれども、女性だけをターゲットに、まあ、ご褒美ですよね、研修という名のご褒美でハワイに連れててくれたんですよ。
それは弾けてないんじゃないですか。まだバブル弾けてないんじゃないですか。
いやもうバブルは、ね、なかったんですけど、
まあ、そうすごい研修
という名の
新入社員というか、
いや
何年目ぐらいの、
5年目だったかな、
数年でそんな
3年じゃない、4年か5年目だったと思うんですけど、
今だと考えられない、
ね、考えられないですよね、
考えられないですよね
やっぱりバブルだったんですけど、弾けてても、うん、研修で
一応なんか行くだけじゃなくて何かやるんですか。
そうなんですよ、まあ、女性が働くというので会社の方も力を入れてたんだと思うんですが、ハワイのホテルで部長クラスの方の女性の方の講演会を聞く、それからどっかのレンタカーの、やっぱり こちらも部長クラスの女性の方がどういうふうに上り詰めたか、どういう姿勢で仕事をしていったかというお話をね伺わさせていただいて、英語で、
それはハワイで仕事されてる女性の、
そうですね、もうハワイの方ですね、ハワイにお住まいの、
なるほど、
はい、日本人ではなく、
はいはいはい、
でその方たちの話を、でも英語なんだけれども、いい会社だったので通訳さんが2人ついてるんですよ、現地の通訳さん、それから日本語がメインの英語がもちろんできるその通訳さんで、2人の通訳さんがバランスよく、
豪華ですね、
豪華ですね、
相当、ね、も豪華です、ね、行くだけじゃなくてすごい
バブリーがバブリーな感じ、
バブリー弾けてないような弾けてない感じ、ねしますね、その水滴ぐらいじゃちょっとそこまでいけないような感じがしますけど
そうで、そのだからそのお話を聞いて、仕事に対する熱意とかそういったのを、まあ、レポートに書いて会社には提出するだけでいい研修だったん
で、いいですねそれも
ですが、その後に、まあ、自由時間が豊富にあったので
バブルみたいな
まあ、ちっちゃめのバスに乗って、アラモアのショッピングセンターとかにね、うんうん、同僚と出かけたりして、たまたま2人、私と同僚と、それからなんか他の観光客の人が1人乗ってたかな、うんうん、でもそうこうしたらその人すぐ降りちゃって、うんうん、で2人になったんですよ。すごくいいドライバーさんで、うん、なんだろう、ハワイがそうさせるのか、ハワイを盛り立てようとしているドライバーさんなのかがわからないぐらいとてもいい人で、どうしてハワイに来たんだいなんていう英語で声かけてくれるんですけど、
今吹き替え調な感じですね吹き替え調の日本語でどうして来たんだい
そうなんですけど答えられないんですよ。
あーなるほど、
英語で
なるほど、
サイトシーイング、うん、とか、それでもね、サイトシーイングは言えるんだけれども、ビジネストリップって言えなくて、
あー、なるほどな。
で、ビジネストリップなのかもよく分かってなく、何しに来たんだろうと思って、
バブリートリップ、分かります。
そうで、その時にそれ以下にもいっぱい声をかけてくれちゃったんですが、全く答えられず、これはなんかとてももったいないなと思いまして、少しほんの少し受け答えぐらいできるような英語力があってもいいんじゃないか、と日本に戻って英会話学校に通い始めました。
それは学校だったんですね。
英会話学校だね。
英会話カフェみたいなのはなかった。
田んぼの中にはございませんでした。田舎の
ちょっとタイムスリップしないと巡り会えない。そうですね。イングリッシュコミュニケーションカフェ。
はい。そう、
今でも少ないといえば少ないですよね、その英会話学校に比べたら。
そうですね、
カフェの形式で英語が喋れるところっていうのは。
そうですね、田舎にはないですね。
田舎にはもうほとんどないですよね。
都会には、あるんでしょうけど、江戸とか。
江戸はちょっと検索したらありましたね、何年か前に。
ありましたか。
ありました。ちょっと偵察に行ってみようと思って一個だけ行ってみたことがあります。
ね、やっぱりお江戸は違いますね。
江戸はまあ人口が嘘みたいに言いますから、どこにそんなに住んでんのかなっていうぐらい、もう次の青信号どんどんうわーっともう何百人と歩いてきます
から。なのでまあ田舎にあってもいいんじゃないかと。
それは英語の、英会話学校に入ってしばらく
勉強した時には、まあ、英会話カフェを作ろうなんて思っていませんでした、
はいはいはい、
全くそんなことも思わず、ただちょっと話したら面白いだろう、というので、勉強し始めたんですが、ある時、まあ、習い始めて何年かしたぐらいですかね、なんか会社で理不尽なことがあり
それはバブリーの会社です。
バブリーな会社で理不尽なことがある、はいはい、これはどうなんだと思いながら悶々としながら英会話学校に行って、で最初の挨拶 How are you? ぐらいから始まった時に I'm good but feel not good っていうような感じの話をしたらどうしてみたいな、まあ、そしてこんなことがあった、で、まあ、仕事内容はこうでっていうのをちょっぴり説明したら、アメリカ人の先生だったんですけど、なんで君がそこに悩むのかがわからない、そこをもうちょっと教えてくれないか、どこに引っかかってどこを悩んでるんだと
カウンセリングみたいな
そうこれでわからないのかと思ってたんですが、まあ、そのアメリカ人の先生は、まあ、僕アメリカ人だからそういうふうには考えないし、それ自体がこれはこの仕事、こっちはこっちの仕事で、それを考えたらそれは君の仕事ではない、という区分け作業をしていただき、
そこで
悩むのはなぜだ、そんな必要がないだろうという、あら、ちょっと狭い世界で私は物事を考えすぎてたかなと、ちょっとね、本当に重箱の隅をつつくような感じの生活をずっとしてたの、しすぎてたかなと、もうちょっと重箱を中に入らずに外から眺めてもいいんじゃないかっていうような感覚で、そうしたら英語っていうのがなんていうんですかね、英語を習う、英語が確かに喋れたら楽しいっていうのはもちろんあるんですが、自分の立ち位置とか、第三者の目じゃないけど、ちょっと高いところに立ってみる自分を、そしたら苦しんでる自分が全然苦しむなくていいところにいるんじゃないかとか、見方を変える、考え方を変えるというツールになると思ったんですよ、英語が。
なるほど。
もう道具になる、そこからもう、もっとちょっと違う文化も見てみたら、私住んでる世界が狭いんじゃないか、
それは言語を通して別の言語を喋ってる人と喋ったから、
そうですね、
別の全然こう日本人のあんまりしないような考え方の人に出会えた、
そういうことだと思いますね。そうなります。そうですね、はい。なので例えば私が日本人の友達にこうこうこうなってこうなったら、ああ大変だったねって
そうよね
そうよね、そう上司そうよねとか 同意してくれるし、うちの上司もそうよとかっていう話にはなろうかと思うんですけ ど、
なるほど、
あの全然海外の人から見たら、え、そうよねじゃなくて、どうしてそこで悩んでんのという
確かあんまり日本人そういう言い方しないですよね。あの、僕全然そんなこと思わないんだけどみたいな。
確かにね。
あまり普通の会話ではしないですよね。こ
う、
批判し合うべき会議とかだったらまあ
しますけ ど、
ますけど、私はそんなこと思いませんとかっていうのありますけど、ね、普通の日常会話でしかも友達とかの時、全然そんなこと思いませんとかあんまり言わない。そうよね
とか。そうよね。
思ってなくてもそうよねとかって。
同意しますよね。
同意したりしてますよね。
そう、そしたら、あらと思って、もっと英語がもっと喋ろうと思ったして、だからちょっと一言二言喋れればからどんどんハマっていって、でどんどんどんどんハマっていったら、そうこうしてたら海外に行きました
よ。
まあ、ぜひもっと私自分で英語を喋って生活がしてみたいという。
生活するぐらい海外に長く行くようになったってことですか。
そうです。
ちょっとの旅行じゃなくて、
ちょっとの旅行じゃなくて半年間だけなんですけど、
それは結構長い
です。オーストラリアの方に行きまして、
はいはいはい、
使ってみたい、もっと喋ってみたいっていう、うん、で違う世界も見てみたいと思ったんでしょうね、うん、その若かりし頃は、
うん
うん、それでオーストラリアの方に行きまして、で、まあ、初めの半分は英語を勉強するように英会話学校現地の入って勉強したり、で後半は、ボランティアとして日本語文化、日本語を教えるボランティアとして、アボリジニ人をメインとする現地の学校に入らせてもらったんですよ。そこで、まあ、日本の文化を教える七夕があるよとか、
はいはいはい、
着物があるよとか、こういった生活してるよとかっていうのをみんなに紹介しながら生活は半年間生活させてもらったんですが、で日本に帰ってきました。
その半年間の間は、そのバブリーな会社はもう辞めてた。
そうなんですよ。バブリーな会社は辞めて、
辞めていた
んです。はい、もうそうですね、もう次だと、次だというか、もう海外に行きたかったの方がちょっと先だったので、はい、
そういうところでこうクッと辞めて、なんか次の行動が起こせるのがやっぱすごいですね。
あというか、まあ、ある意味バブリーな会社でいっぱいいっぱいになってたのかもしれないですが、
なるほど、
はい、もう浄化しきれなくなって
あ心が浄化しきれない。
そうですね。それなので、
ちょっと南半球で浄化してもらいます、
はい、南十字星を見に行こうかと。
なるほど、いいですね、
そう、
心を浄化してもらいに南十字星を見に行こうか。いいですね、
はい、ですね。というので行って帰って、そうこうしたら、まあ、私がラッキーだったのは、なんだかんだと、普段の生活に海外の友達がいたんですよ。
はあ、
この東広島で。
へ、
なので、
それはその、仕事が、まあ、仕事をされて、まあ、バブリーな仕事をされてている 間に知り合ったんですか。
そうですね、そうで海外に行ってる間はたまに、まあ、コンタクトは取ってたんですが、うん、でまあ、帰ってきてまたさらにコンタクトを取って、まあ、飲みに出かけたりとか、そういうのでやってたので楽しくは過ごしてたんですが、ほっと見ると周りを結構私よりも喋れる人がたくさんいるのに、というか英語力は私より絶対格段にある人がたくさんいるのに喋ってないなと。
ほうほう
ほう、親と、もっと喋る機会があればもっと磨けれるのに、もう力は十分あるんだから磨くだけでいいと思ってたので、磨けるのにっていう思いがくすぶり始めて、
磨けばもっと
光る
原石を見つけたんです、ね、あ、これは磨いてないだけだなっていう。
そう、もうある意味ほとんどの日本人そうだと思います。
ああ、それはそうですね、
うん、全員そうだと思ってるんですけど、
なんか中学英語だけでも、 口をついて出るぐらい普通に喋れたらすごい喋れますよね。多分中学の単語とか文法だけでも、
はいはい、
すっごい喋れると思う、
ね、そうですね、確実に喋れます、
頭には入ってるけどそれがまあ出ないだけで
そう、でどうしてだろうと思って、まあ、まあ私も奥ゆかしい性格ではありませんので
そうでしたそうでしたか、
まあまあこう海外の友達とかね話できる、あみんなこういう性格ではない、うん、となるとやっぱり喋る場所も必要だとか、そういったのをずっと思い出して何年か経って、まあその期間いろいろあるんですが、で2003年に、
ああそこでやっと2003
年、ね、そう2003長かったですね、
結構結構キャリアがありますね、そこで2003年です
か、ね、3年に来るんですよ
学生終わってそれだけ経験して2003年ですが、まあ、逆算しないようにします逆算しないでおきます
、はい、はい。そうですね、それでこちら の, あのスイーティーズを、
そこの2003年のまあちょっと前ぐらいに、もっとアウトプットをする場所が
必要だ
ったらいいなと、
必要というかもう、必要だと思ったんですよ。グローバルだグローバルだって言いながらも原石のままなんで、原石の人がいっぱいいる、で喋らないといけない状態の人もいるけど原石、で、さらに
喋らないといけないっていうのは仕事で使いたいとか、
そうそうそう、そうですね、喋らない、そう、あの仕事、まあ基本仕事になりますよね、大人になるとね、そう、そのあたりからもっと喋る場所を、じゃあ海外に行ってから喋ればいいって言ったらもう本番ですよね、ある意味お仕事で行くと、
そうですね、いきなり本番ですよね、
なる前に少しあの鳴らす、口に鳴らすとか、そういったところが必要だなと思って、
いやすごいわかりますね、
ね、
喋る練習、多分昔はすごく昔はあの1年とか留学して、無理やりこう喋る環境に入って、アウトプットしまくって喋れるようになって帰ってくるとか、まあ多かったのかもしれないですけど、
そうですね、
日本もう 今とか10年15年前か15年前でも外国人結構日本にいるから、それ日本でも喋れる機会は本当はあるんですよね。
そうですね、
機会さえ見つければ、
でも皆さん奥ゆかしいので、ドアをノックされないので、
まあ、わかりますよね、そうです、最初そうですよね、なかなかこうになんか踏み入れるのが、まあ、どっかの英会話学校に入った方がいいのかなと思ったりしながらいろいろ考えてはいたんですけど、
なのでそれならもう私が簡単にノックできるドアを作ろうと。
じゃあそこは私がって
言って、私が
どうぞどうぞ、
どうぞどうぞ、そうそう、奥ゆかしくないので
一人だけ手を挙げた、
そう、それで作ったんですが、
やっぱり、いいと思いますけどね、この
ありがとうございます、
僕は非常に感謝してます、僕はあのお客としてお客として何回も来ましたけど、なんかそういうのまあその単純に喋れる力がまあついたのもあるんですけど、結構自信がつくというか、あ、このぐらいのでも通じるんだっていうのがだんだんこうやるうちに分かってくるというか、まあ、あの相手があの日本人 の英語を聞いてるっていうのをまあ理解してくれてるとは思うんですけど、
あ、確かにそれも多少はありますけどね、
そこはあると思うんですけど、ある程度こういうちょっと変なのでも通じることがあると、で意思疎通が取れると、で本当に変になると間違って通じてることがあったりすると、まあ、そういうのがあってだんだん、あ、ここはダメなんだなとか、これぐらいはまあ大丈夫なんだなとか、分かるし、あとは他のお客さんも喋るので、
はい、
あ、こういう表現もある、あのこう勉強中の人が喋る、もうみんなもうペラペラのペラペラの中に僕が一人いたらすごい肩身狭いと思うんですけど
そうですね、
みんな勉強中だから、
はい、
みんなこういろんなレベルだけど、そんなこう最高レベルの人がの中にこう突き放たれ、あの突き飛ばされて入れさせられることないので、
はい、そうですね、
あれもなんかすごくいいですね、その、ま、なんていうか100点満点の英語ばっかり、教材だったらそういうのばっかり聞けますけど、そうじゃなくて途中の人の表現も聞けるっていうのは、
はい、
結構僕にとって役に立って
そうです、ね、
学習者としてすごく
あのついその 教科書レベルの英語を喋らないといけない、うん、正しい英語を喋らないといけないじゃないと間違っているっていう、うん、これ日本人特有の考え方だと思うんですけど、うん、だからさらに喋れなくなる、うんうん、さらに奥ゆかしくなるので、
うん、ね、
なので一度もう当たって砕けてもらって、うん、あ、もうこのくらいでいいんだ、うん、とりあえずここまで喋ったから今日は自分は OK にしよう、
そうそう、
そしてさらに次行ってまた砕けて、あ、もうこれ以上壊れることはないぐらい砕けたらもうあとは組み立てるだけなので
そう、
それに慣れてもらえれば、なんだろう、完璧な英語っていうのが喋らなくてもいいんだ、そしてじゃあもっと通じる英語を喋ろうと思ったらここからが文法が面白くなるんですよ。
うん、そうですね、
うん、今まで文法やめてっていう人いっぱいいるんですけど、ある程度喋れるようになってくるとそこにちょっと文法をかじるんです。あ、こうだからこうか、だからこうなんだっていうのが頭で整理でき出したら、今度は今まであれだけ面白くなかった文法がとても面白いそこまでしてもらえれば、うん、こっちのものだというか、そう、自分のものになっているということになるんですけどね。うんうん、
まあ、僕はあんまり文法嫌いじゃなかったので僕どっちかというと文法好きだったんであれなんですけど、まあ、
ね、
一般的にはそうです
ね、 ですね、
文法なんかめちゃくちゃでも通じるのにみたいな言ってる人もいますけど、
そうですね、
どっちかというとなんか文法は割と何か初めに基本を押さえた方が喋りやすいだろうなと思うんですけど ね、
そうですね、
特に日本語みたいにこう、うん、語順がどうでもいい言語じゃないので、
ない、うん、
日本語はこう助詞があるので、助詞がついてるので文節をどっちを先にやってもほとんど同じ意味になるんで、うん、私は今日なんとか食べましたというのは、私は食べましたカレーを今日とか出てもいいし、
ね、うん、
ですけど英語の場合は文法英語の文法って語順がかなりあるじゃないですか、はい、語順をどうするかだけで意味が変わる、
ね、
逆だと疑問文になるとか、そう、普通に日本語では普通ありえないような文法なので、だから文法先にある程度基本だけでも、細かい文法はまあ後でもいいと思うんですけど、
うん、そうですね、
基本の部分だけは、うん、やった方がいいんじゃないかなと思ったりはしてるんですけどね、
それはもちろんそうですね、まあ、主語動詞主語動詞出だしは ね、そこからですよね、
まあ、でもさっき の、 うん、奥ゆかしい日本人のみたいなのは、うん、あれにも書いてありました、ドラゴン桜という漫画にも書いてありましたね、
ほう、
全然勉強できない高校生が東大を受験するっていう漫画で、いろんな国語とか数学とか英語とかのいろんなこう教え方のスペシャリストを呼んできて、なんか特進クラスみたいなのを作って、偏差値なんか30いくつか知らないですけどぐらい の、
うん、
高校生をほとんど東大に通すみたいな漫画があって、その英語の回で英語をまあ教える漫画の中で英語を教える先生は、英語喋れるかっつったら全然喋れませんって言って、子供が、高校3年生が言うんですけど、お前泳げるかって言ったら、いやまあ5メートルはとか10メートルぐらい泳げますけどとかって、なんで泳ぐ話になると突然そんな自分をもうちょっとしかできない能力でもできるというんだ、これだけはできますとか、オリンピック選手のようには泳げませんとは言わないのかって言って、なんで英語とかそういうのになるとみんな突然そうやって完璧じゃないのでできません、 0% みたいに表現するんだみたいなのから始まってたんですよ。できないんじゃないと、
うん、
ここまでしかできないっていうだけで、
うん、
これだけこういう例えば B 動詞がどうなるとか喋れるとか、
うん、
This is a pen は分かるとか、
なるほど、ね、
そういうのは分かってるだから、
はい、
英語喋れるんだとある程度は、
はい、
分かるんだって言って、まあ、始めてたんですよね。
その通りですよね。
なんかスポーツ、まあ、学校も勉強だとそうって言ってたのか、ちょっと忘れましたけど、スポーツになると別にこれだけしかできないっていうのは別にできるといいんですよね。
うん、
泳げるかとか走れるかみたいな、これぐらいは走れるとか、スポーツだとそういう感じでやれみたいな感じで
ねえ、
まあ、自己紹介ぐらいはできますみたいな、
あ
でもいいと思うんですけどね。
そうですね、
あれが、まあ、 ドラゴン桜の前からあるんでしょうけど、
うん、
はっきり書かれてたから面白いなと思いましたけどね。
うん、
でもそれがここだと本当に、はい、なんていうかそういう奥ゆかしさを、まあ、一歩踏み出したとして、
はい、
当たって砕けたとしても、
うん、
砕けやすい環境だなと思うんですけど、
はい、
まあ、さっきも言ったんですけど、お客さんがみんなこう学習中というか、
はい、そうですね、
途中のレベル全然こう、うん、もう外交官のようなトップレベルでは
じゃないので、ね、
ありえないので、
はい、
勉強中の人が来てるんで、
はい、そうですね、
砕けやすいんですよ。砕けても恥ずかしくないっていうか
ですね、はい、ですね、
それがいいなと思いますね。
うん、
すごいいい環境、いい環境を作られたな
という
の
ありがとうございます。
2003年に
、
いろんな経験をされて
ですね。なのでいろんなお客様もいらっしゃって、最初来た時にはもうえ、うん、あ、うん、えとあとうんしか言えない、もう日本語の
お客さん
ですか。はい、あですね、それが今ではもう英語、
うん、
普通に喋るレベルまで行かれたり、
あ、
素晴らしい、とか、あとは何があったかな、そう、何年前だったかしらね、とあるお客さんは発音が苦手だったんですよね、うん、もう本当にこう日本語英語発音というか、うん、カタカナイングリッシュというか、そういったのでされてたんですけど、
あ、この間ツイッターであれ見ましたよね、カタカナイングリッシュといえば人間っていいなを人間っていいなを英語2の俺が歌英語に訳してみたみたいな、
ワームベッド
ワームベッドつって
私のイメージのワームベッドと彼の言ってるワームベッドは違うと思うんですけど、
そうですね、
ねえ、
グーッとグーッとって言ってて
あれは楽しい、面白い、
わざとやったのかも、まあ、ああいういわゆるカタカナ発音の英語ですよね。
そう、ね、そう、それで、でもそれでも彼はずっとこう努力されてこられて、うんうんうん、ある時アメリカ人のスタッフに本当に君発音悪いねってダイレクトに言われて、
はっきり言いますね、はっきり言いますね、さすがアメリカ人ですね。
で、私、あ、もしかしたらこの方、まあ、ある意味ワームベッドの発音のカタカナ英語の方、
うん、
心折れたかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
あ、もうこれ以上英語できないっていうぐらい心折れたかなと思って、でレッスンの後に何々さんどうしますって、うん、どうしますっていうのは発音強化しますか、それともこのままに行きますか、うんうん、って言ったら発音強化お願いしますって
言われて、そこまで言われたらちょっとやらにゃいけんのっていう感じです
そう、それで心折れなかったんですよ。
あ、そこが素晴らしいですね。
そこが素晴らしいと思って、もう英語やらないって言ってもよかったと思うんですよ、うんうん、でも彼はそうそこを言わずに発音強化しますって言われて、そこから発音強化をじわじわとやってこられて、何年ぶりかな、まさに今年の1月だったんですけど、その発音気味悪いねって言ったアメリカ人が何年ぶりかに帰ってきたんですよ。
だいぶ前にスタッフだった、
そう、7、8年かなぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はいはい、
そう、そしたら私ワームベッドの発音の人に電話して、はいはい、電話ってから連絡取って、はいはい、彼帰ってくるからぜひ参加して英会話に行って、
はいはいはい、
言ったらもう参加していただいて、そう、そしたらその時 の, あ の, ゆあの英語下手なあ発音が下手だなって言ったアメリカ人が、ええとか言って英語の発音が上達してる、
うまなってるやん
っそっちですね、
素晴らしいですね、そう、
なんかこうコンプリートしたって感じで、
素晴らしいです
イエスって感じだったんですが、
伏線コンプリートですね。
でもその実はね、その 2,3 年ぐらい前にもうそのアメリカ人スタッフとかじゃなくて全然違う他のネイティブのスタッフとそのお客さんが話してた時に、お客さん帰った後にスタッフが、何々さんの英語ってすごい上手だよねとかっていう話してて、うん、うわー、それをね、その7、8年前のアメリカ人に伝えたいわと 思ってたんですけど、
あ、
まあ、でも今回リベンジできて、
あ、素晴らしい、そう、本人に回収、伏線回収まで、
そうですね、
素晴らしい、
はい、なので人それぞれのこう努力目標があって、うん、諦めないという
スタンスで、努力目標は本当に、まあ、語学といってもいろんなこう観点があるから、人それぞれでいいですよね、こうちょっと発音を強化したいなとか、喋るときに文法気をつけようかなっていう人もいれば、いろんなあの使い方ができて、
そうですね、
外国人とその外国の話聞くのが楽しいっていう先の方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、
いろんな使い方できますよね、
はい、もう本当にいろいろですね、もう学会に行くから必要だっていう方もいらっしゃるし、いやもうネゴシエーション、交渉というか、まあ、ビジネスですよね、で行かないといけない、まあ、交渉の時はまだいいんだけど、その後のパーティーが大変だとか、
あ
ガンガン音楽が鳴ってる中でビジネス相手と英語で喋らないといけない、ここがなかなか大変なんですよ。
音楽がガンガンかかってるようなパーティーなん
パーティーなんですね、
明るい感じ、
その業界の人たちが詰まってというパーティーなんだと思うんですけど、なかなか派手なパーティーの様子を見させてもらいましたが、
ね、
動画で、
あ、そうです、クラブっぽい感じ、
そうですね、だからいろんなビジネスがあるなと思って、そのビジネスのネゴシエーションの後に、交渉の後にパーティーって言っても ね、
そうですね、
静かなところでの会食っていうわけにはいかないところがあるんだなと思いながら、なので本当にいろんなお客様が来ていただいてます、
15年ともなると、もういろんな種類の仕事をされた方が、
そうですね、
入れ替わり立ち替わり来られたみたいです
かね、そして中にはまあ、もう60を超えた人たちですよね、今から英語が必要なわけではない、
あ、仕事で必要なわけではない、
なんだけど頭のトレーニングだ、
あ、それはいいですね
と言って、あのご夫婦で来られる人もいらっしゃるし、
素晴らしいですね、それは絶対いいと思いますね、
ですね、
外国語を勉強するっていうのはかなり脳に影響あると思いますけどね、
そうですよね、そんな感じの方もいらっしゃったり、いいですね、そうですね、ありますね、
そういう、まあ、いろんなこう趣味を持っているあの高齢者の方いらっしゃいますけどね、もう退職したら何もしてないっていう人に比べたら、すごいもう僕はそういう人をもうずっと尊敬してますけどね
そうですね、
よくテレビとかだと、そう、元気なおじいちゃんとかおばあちゃんとかこんなことをやってますみたいな時々見ますけどね、この近くで会うと元気が出ます ね、
そうですね、
僕もああいう風に年取れたらいいなと思って、
なのである70近かったかな、女性の方が言われたのが、私の目標はね、孫に素敵なおばあちゃんって言われることなの、
いいですね、
そこが目標だったそう、だから私は素敵なおばあちゃんになるのよとかってい
い、ね、
英語勉強されてましたが、
いいと思いますよね、
で最近はですね、60代それから72かな、60代後半、中旬後半、72ぐらいまでの、4名のお客様が、いつも来ていただいてるんですけど、
一緒に
、彼女たちもまたパワフルで、もうオリンピックがあるでしょ、それまでに喋れるようになるなと、
お客さんがいっぱい来るから
少しでも日本で楽しい思い出を作ってほしいの、
素晴らしい
と、本当お住まいは、はい、ここ東広島でも田舎の方にお住まいの方で、はいはい、海外の人にどこで会うんかなとちょっと内心思ってるんですが
東京オリンピックですからね、東京近辺には来るでしょうけどね、ここのしかも広島の宮島とか原爆ドームじゃなくて、東広島のしかも田舎の方に来るか、
なあと思いながら、まあ、ちょっと市内の方で、ね、出かけた時でもっと思っていらっしゃるんだと思うんですけれども、英語ができるように、この1年で頑張るのよって言われてらっしゃる4名が、
素晴らしいですね、で結構宮島の辺に行くと外国人いっぱいいるし、
すごいですね、最近は
特に多いですね、
はい、
最近特に多いですよね、
この、 たまにというか行くんですけど、宮島に、まあ、2、3年に1回のペースで行ってはいるんですけど、2年ぐらい前かな、3年ぐらい前かな、行った時に、え、今までになんか海外の人が多いって思うぐらい増えてて、
増えてますよね、本当に。なんかオバマさんが来る前もじわじわ増えてたんですけど、オバマさん来てからさらになんか増えてる感じみたい
ですね。ちょっと私もなんかびっくりするぐらい増えてて、あらーと思って、でその時に行った時に、おみくじ引いたんです、なんかこうアメリカの団体の人だったのかな、アメリカ人の団体の人がいらっしゃったんですけど、そしたらあのおみくじ引いて私がはっって顔したんでしょうね、とした顔をした理由にはあるんですけど、あの、今日だったんですよ、大凶じゃなく今日だったんですけど、って顔したら、3人のアメリカ人が寄ってきまして、
え、別にそんな知り合いとかじゃなくて、そこにたまたまいた外国人が寄ってきたんです
。そう、寄ってきて、どうだったとかって話しかけられて、
おお、フレンドリーですね。
あの、まあ、結果としては今日と言って、あまり良くないのを引いてしまったって言ったら、男性の方が、そんなものはくしゃっと丸めて海に捨ててしまえ、僕が代わりに違うのを新しいのを買ってやるよとか、あの、冗談でね、そしたら他の女の人があまり気にしちゃダメよとかすごく面白かったんですけど、ねえ、
それはでもどうしたのって言われてこうちゃんとこう答えられないと、そこ、そういうコミュニケーションできないですもんね。
そうですね、でもすごく楽しい、なんか感じで、
いいですね。別に全然知り合いじゃなくて、顔だけ見て、あ、これはちょっとどうだったのって聞きたくなるような顔をされてたんでしょうね。
今日だったので
聞きたくなるような、ハッピーじゃない顔をしてた。
まあ今日引いたから話しかけられたんでしょうね。ある意味ラッキー。
あ、ラッキー。逆に今日引いてよかったっていう。
そうですね。
安心してたら、話しかけられなかったかもしれないですね。
で最近はあの原爆資料館も新たに、
あ、そうですね、
ね、
あの最近完全にリニューアル
しましたね、オープンしましたね。
ずっと3年ぐらい、3年ぐらい片方ずつ閉めて改装してたんですよね。本館と何館か忘れましたけど、2つの館の片方を閉めて改装してて、
ね、そうで去年だったかな、ちょっと10年ぐらい行ってなかったので、10年以上かな行ってなかったので、ちょっと行ってみようと、思い立って行ってきたんですけど、そしたら中に入ったらもうなんかこう写真、子どもたちの笑顔の写真、小学校の集合写真みたいなのを見てからこう通路から入るんですけど、もうそこでもういっぱいいっぱいになってしまって、部屋の第一室っていうか、まあ、初めの部屋に入った時にはもう泣けてきましたよ。一人で行ってたんですけども、ボロボロに泣いてた、声出しちゃいけんと思いながら、でもなんか、涙が止まらなくなっちゃって、そしたらあのアメリカだったんですけど、そちらもまた団体の方がいらっしゃって、ちょっとこの団体を過ぎてからちょっと資料を見ようと思って、ちょっと離れながら、泣きながらちょっと離れたところを歩いてたら、一人のおば様がちらっと私を見てて、またちらっと見て、そうこうしたら耐えかねたんでしょうね、ティッシュを持ってきてくれて、私に渡してくれて、これで涙拭いてって渡していただいて、で涙拭いてたら全然違うあのおば様が私のところに来て、ハグのジェスチャーをされて、大きなハグをいただきました。そう、なんか、なんか優しい人たちがたくさんいらっしゃるなと思いながら、
そうですね、
でもまあちょっと調べ物もしたかったので、泣いてる場合じゃないと。
特に広島のまあそういう原爆資料館に来るとか、まあ、宮島とか広島を観光地に選ぶぐらいだから、外国人がわざわざ日本の中でもそういう、こう友好的な人たちかなとは思いますけど、
ね、
そういう雰囲気であのこの地に来ておられる可能性はありますけど、アメリカ人だと特にそうでしょう ね。アメリカ人の中でもまだ原爆投下は正当だったという人は結構いるみたいですからね。
そうですよね。
そういう人たちじゃない人がまあ来てるんでしょうけど、
まあ、その意見は変えられないにしても、二度と会ってはいけないという思いをね、 共有してら、してもらえればなとは、
う
ん、
そうですね、
思いますね、うん、
そういう人が来てる、まあ、そういうあの有効的に、
あ、有効的にね、そういう、
うんうん、そういうパーソナリティの人が広島を訪れてるんじゃないかなという気がしますね、うん、そんなハグしてくれたりとか、ね、
ティッシュ、
ティッシュくれたりとかですね、
ですね、うん、なのでちょっと英語ができると、あ、ちっちゃな交流かもしれないけど、本当しないとか宮島に行くだけで、うん、あ、できるな、交流が取れるなとか、コミュニケーションが取れるなと思いながら、
うん、あ、思いますね、そうですね、
そうですね、でこの間西条の酒蔵通りに知り合いのお好み焼き屋さんがあるんですけど、うん、そこがちょっと去年かなオープンしたのでちょっと行ってみたんですが、うん、酒蔵通り海外の人多いんですね。
あ、そうですか、
うん、あの多いって言っても宮島ほどじゃありませんけど、
チラチラ、
チラチラ、
時々チラチラ外国人来られてます ね、
ね、そしたらあのお好み焼きを食べに、どこだったかな、ドイツの人だったかな、カップルが入られて、うんうん、でオーナーにちょっとだけ通訳してくれるとかって頼まれて、でわーわー言ってたら、本当に日本酒が好きなんだと。
へ
ー。で、あの彼女さんの方は日本酒はちょっと全然、まあ、飲むけれども分かんないんだけど飲むけど、うん、でもあの彼氏の方が大好きで、もう最初に来たかったんだって言って、もうなんかすごい、あ、そうとかって
すごいです。そういうドイツ人もいるんですね、ビールばっかり飲んでるのかと思いましたけどね。
そうね、ドイツビール美味しいですもんね。そうね、ちょっとね、私もドイツビールにはまったことがあったので、
私は逆にドイツビール好きですって言ったんですか。
そう、あのビールとそれから日本酒の話で盛り上がって、
いいですね、互いにこう逆にこう、エクスチェンジしてる感じで、いいですね、
なのでね、ちょっとこう何か喋るとまた日常も楽しくなるかなと思いながら、うん、なったなと思いながらも、
いいですね、そういうコミュニケーションができるといいですね、その4人で来られるお客さん、
うん、そうですよ ね、そうか、お好み焼きに入ったら
それはいいです ね、
ね、ダブルとかね、お好み、あのそばダブルとか
ダブルとか説明してあげたらいいですね。
そうですよね、
うん、あ、まあ、そうですね、ついでに、うん、日本に来たから広島行ってみようかなっていう人もまあいるかもしれないですね、それでちょっとは増えるかもしれないですね、
そうですね、
でさらに少ないでしょうけど、西条の酒蔵で日本酒飲みたいっていう人もいるかもしれない
はい、
かもしれませんけどね、
そうですね、
まあ、機会はまあありますよね、
うん、ですね、
僕もこの間電車乗ってたら、山陽本線乗ってたら、ツイッターに書いたんですけど、あのなんかでっかいでっかい旅行バッグを持った外国人がなんか言ってて、おばさん日本人のおばさんがなんか、なんて言ってたのかな、ここ席座るのか空いてるのか、ここの隣空いてるのかみたいなことを言おうとして、うん、まあ、日本語しか分かんないから通じなかった、ところがあって、あ、そこ僕たまたまいたから、うん、あ、これ ただちょっと空いてるか、あの、
うん、
いいよみたいな、座ってもいい、座って、あ、空いてるか聞いただけだって言ってあげたら、
うん、
あ、で喜ん で、 あのでちょっと立ち話というか、僕だけ立ってましたけどその方は
立ち座り話をされたんですね、
空いてたので空いてるかどうかっていうので、まあ、分かって座って、あのでっかいあのカバン持ってたから、なんて言ったかな、まあ、あの宮島に行くらしいんですけど、宮島に行くのに山陰本線でこう、下りですね、あの宮島方面に向かってたんですけど、なんかなんていうか、前空かどっか、なんかどっかにあの、
前空
駅の JR の前空駅かどっかの近くに多分宿を取ってて、そこに一旦置いてからバックして宮島口から宮島に行くんだみたいなこと、そういうことを話ができたのもスイーティーズのおかげですね
そうですね、でもなんかこう本当中1レベルのね、
そうすごい簡単
な、内容じゃなかった、ごめんなさい、簡単なね、うん、あの英語というか中1に習ったので、十分 会話が成り立つですよ、うん、
そう思います
ね、成り立ちますよね、だからちょっとあまり自分の中でハードルを上げて、うん、英語を自分で難しくしないようにっていうのが願いの一つではあるんですが、
う
ん、
なるほど、そうですね、うん、そうそう、簡単なシンプルな表現でもコミュニケーション取れるんで、まあ、相手が複雑な表現してきたらちょっとどうにもならない
ですけど、そうですね、確かにそれはありますけどね
そういう時はうんって言ってると、まあちょっと表現変えてる、ね、くれるかもしれませんけど、
あ、確かにそこもありますけどねですね、うん、であと15年、今、まあ、約16年目か、
はいはい、
でさせてもらってて、一つ面白い話があるんですが、はいはい、面白いというかあれなんですけど、ある時イギリス人の老夫婦、70後半80なったかならないかかな、80何歳かなっていう老夫婦、80か70後半じゃなくって、うん、これもう十何年前なんですけど、うん、13年ぐらい前かな、うん、13年14年前かもしれない、まあそのぐらいな、全然知らない人が八本松駅の方でうろうろされてて、
ほう、
で声をかけたけど英語も通じない、私の英語では通じない、
うん、
だけど老夫婦がうろうろしてるのはほっとけない、
うん、
だから私の車に乗りなさい、うん、と言って乗ってもらってここに連れてきて来られてで、あとはお願いしますって言って去っていったんですよ、女性の人、日本人の女性の人が、
日本人の女性の人が通じなくて
全然英語通じないし何言ってるか分かんないから、 あとお願いって言って
スイーティーズまで
そうそう、
連れてくる、そう、すごいですね。
で、そしたら
強引な感じが、
強引な感じで、ちょっと話聞いたら、なんでこんなとこ連れてこられたのかって言って怒ってるんですけど、
そうですよね。通じてないから、なんで連れてこられたのかも分かってないですよね。
そう、あらーと思って、まあ、そっからで、ね、話をして、そして、まあ、聞いたら、ハラミューラに行きたいと。
うん
うん、
そんな、
そんな土地名も地名もないと、土地もないから、わ、うんうん、からないと言ったら、その方が言うのは、八本松駅から歩いて3分か5分のところに、それはあった、うん。って言うんですよ。それがあったかと思いながら。でもちょっと、原っていうのは、ここ、八本松町原という地名なので、
はい、
あ、原はここである。
うんうん、
で、でも八本松駅から3分5分ぐらい歩いて原三浦っていうのがあったかなと思ってよく考えてたんですけども、全然分かんなくて、でも最終的に分かったんですよ。原村
村、ああ、村を三浦、
原三浦どこでどうなったか、あ、原村
原村
原村のこと
昔の、 あの市町村の区切りで原村というとこだったんですね。原は
そうなんですよ、
八王松町の中でも
原村だった、
うん、原村、はい、
で原村に行きたいと、でここは確かに原村だと、
うんうんうん、
で原村、
じゃあちょうどよかったです
ね。そう、原村なんだけど、原村どこに行きたいのかって言ったら、結局ご存知です、自衛隊の
弾薬庫とかありますよね。
あっちじゃなくて、
演習場
の方、
はいはいはい、
あそこに行きたいって。
お
で、よく話を聞いたら、第二次世界大戦終わって、駐留してたそうです、日本に。
ほうほうほう、
呉から上陸して、呉から歩いて原まで来たんですって。
その戦後間もなくここら辺にいらっしゃったという。
だから若い時、十何歳ってこともないと思うんだけど、20歳、20歳何歳だったんだか分かんないんですけど、80だから80超えてるか
かもしれないです ね。
そうで、何歳になるんだろう、まあ、
うん、
そうで、その人がで原村、その原村の演習場で 2,3 ヶ月過ごしたと、
うんうんうんうん、
で 僕の妻に僕が辿ってきた道、今まで過ごしたその戦争の後過ごしたところを見せたくて来たとか、僕はこういう人生を歩んできたと、それでね、来て、で若いんでしょうね。だから実際原の演習場から、原村演習場から八本松駅まで、まあ若い人が歩いても30分はかかるんですよ、うんうん、だけどもう大昔の記憶だから3分か5分ですか。
長年のうちに記憶がちょっと微妙に短くなってる感じ。
そう、それでね、
なるほど、
分かったと。で残念ながらちょっと私はもう仕事があるので、うんうん、スイーティーズオープンなので、うん、ケアができないからって言って、うん、お客さんにお願いしたんですよ。
スイーティーズのお客さんにちょっと連れてってやってくれ。
そう。そしたら、あ、いいですよとかって言って連れてっていただいて、そしたら実は今現在建ってる建物もが第二次世界大戦の時に建ってた建物と全く一緒だったんですよ。それを見てなおさらまさにこのままだって、そう、ここに寝泊まりしてたんだって言われてて、
変わってないですね。
変わってないみたいですね。噂に聞くと馬小屋だったという話はありますが、大昔は。そうで、その後に今度はあのお願いしたお客さんが、じゃあせっかくなんでと言って酒蔵を案内してくれちゃって
、おもてなしがすごい
ね。
すごいですね。まずは目的地が近くてよかったです。全然違うところに連れて行かれてたら、
そう、
縁なのか分かりませんけど、
本当ですね。
旧原村である原の場所にポツンと立っているイングリッシュコミュニケーションカフェに、なぜか連れて
きて、
あそこなら何とかしてくれる、
してくれだろう、英語が通じるだろう。
それもすごいよ、
ね、
そこがまずすごい。
そしたら今度その酒蔵の方の方とか話して、あ、そうですかって言って、うん、なんかどうもお酒をプレゼントしてもらったそう。みんなどれだけウェルカムなんだと思いながら、
それはウェルカムですね。それは歴史の重みを感じますね。その人が若い頃に過ごした、まあ、ずっといろんなところを連れて回っておられるんでしょうけど ね、
う
ん、
そうですね、
その中の一つなんですね。
なのでまあ、いろんな時代があった過去もね、うん、その戦争という時代もあったけれども、うん、今思えばじゃない、そのは思うところは、まあ、ここではあれなので、なんでしょうね、まあ、そういう時代と今平和にこう英語ができる時代っていう、うん、またね変わってはきますが、その時代の
それもこういうイングリッシュコミュニケーションカフェをしてなければ、そんな人と出会うこともなく、
そうですね、ちょっとあーと思って、第二次世界大戦あーと思って、なんかこう話では聞いてるけれども、そう、
そういう話聞くとあれですね、戦後というか戦前戦中とかがこう今でもこう地続きなんだなというのが、
そうですね、
思いますね。実感まだいかないですけど、今生きてる人が本当に戦争、戦前からずっと生きてたっていう、
ね、
で今があるっていうのがなんか歴史がずっとつながってるんだなっていうのは思いますね。
ですね、
感じますね。
なのでその話をちょっとご近所のおじさまとか、話すると、ジープで送ってもらったとか、ギブミーアチョコレートが言えるとか、
あ、その頃の
そう
ギブミーアチョコレートって言って米軍の兵士に
そうですね
チョコレートもらってて、
どうもなんかアメリカ、イギリス、オーストラリアの軍隊がこっちの方に入ってたという話を聞きましたけど、で言葉が通じないんだけれども、学校から帰ってる、学校なんでしょうね、まあ、どこからから学校だと思うんですけど、帰ってった時に乗れよってジープに
牧歌的な時代です
ね。で、うんって言って、言葉通じないのにちゃんと家の近くまで送 送ってってもらったとかって、あのご近所の77歳のおじさんは言ってましたが、
すごいですね。今だともうあの知らない人の車乗っちゃダメよって小学校では習いますけど
ね。そうですね。
もう昔は古き良き時代の
チョコレートをもらえるわ、
チョコレートをもらいながらジープで送ってもら
う。ねえ、そう、だから知らない時代があってと思いましたね、うんうん、その話をご近所さんとかにして、うん、また、うん、教えてもらうことがありました。
それ面白い話ですね。それもまあ長くやってるからそんなこともたまにはあるという
ですね、
感じですね。なるほど、面白いですね。
あとですね、ちょっとあれになるんですけど、
はいはいはい、
そのまあ、とオープン当初のスタッフが、うん、映画を作成しまして、
お
でこの6月1日このっていうか、まあ、6月1日に横川シネマで上映されるんですよ、
はいはいはい、へー、6月1日ですか。
それもなんとも主戦場とかっていうものなんですが、慰安婦問題、
はいはい、
これを題材に映画を作ってます。日系アメリカ人の、なのでなんて言うんでしょうね、当時は本当に15年という歳月を思ったんですけど、私はあの時には、私にとってはもう子供ぐらいで、子供じゃないけれども、子供だなと思って、自分の子供じゃないけれども、なんか子供だなと思ってた、今となっては映画を作るまで、そして
そうです、ね、
もういろんな映画館で上映をされてるそうで、
カフェ開業当時のスタッフが、
スタッフが今は
映画を撮ってるのは監督としてやってるんですか。
ドキュメンタリーって言ったらいいんですかね。まだ私もちょっとまだ見てないので、何とも言えないんですけれど、
ドキュメンタリー映画だと、まあ、自分でカメラ回して取材していったのをこう編集して映画にするっていうのもあるでしょうね、監督というか、まあ、全部一人でやってるかもしれない、
やってるですね、なのですごいなと。
それちょっと後で貼っときます。はい、ショーノートに貼っときます。
ショーノートに、はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、ね、6月1日からですね、
はい、
横川シネマですね、
横川
駅のすぐ近くにあります、
はい、
小さいあの映画館ですね、
はい、行ったことはないんですが、私も実は
何回か行ったことあります
よね。あ、なるほどなるほど、ですね、
もう15年もやったといろんな人がもう、
はい、
成長してますね。
ですね、
その頃はあれだったんですか、学生だったんですか。
その時はね、そうスタッフで来てもらってる時は学生で、
大学に留学できてた学生、
はい、
ああじゃあそうか、その頃にまあ20歳ぐらいだとしたらもうそうか35とかになってるんですね。
そうですよね、
40前ぐらいになってるわけですね、なるほど。
なので
ちょっとしたおっさんになってますね。おっさんですか、おばさんですか。
あ、おっさんですね。
おっさんですね。
おっさんです、
はい、ちょっとしたおっさんになってますね、
はい、
なるほど。これもじゃあちょっと入れときます、
はい、
カフェの開業から、このいきさつから、開業のいきさつからですね、どんなお客さんが来られてるのかとかいろいろ聞かせてもらいましたけど、
はい、
今日
は、はい、
はい、なんか今後の展望とかあるんですか、このカフェをこう3部屋に改築しようとか、そういうのじゃなくてもいいんですけど、今後も継続していかれるおつもり
で。そうですね、継続していきます。でちょっと最近特に力を入れているのは、子どもの方の英会話というか英語レッスンの方にちょっと重きを置き始め、ちょっとじゃなくてかなり重きを置き始めて、
それはカフェとは別にされてるんですね。
そうなんですよね、はい、また英会話カフェとはまた別に子どもレッスンという状態で分けてやってるんですが、ちょっとそちらの方に力が今入ってますね、はい、
じゃあもうあれですね、英語は英語だけども二足のわらじという感じ
ですね。
二つの収入源があって
そうなりますね。
開業当時は本当にカフェだけだ
ったんですか、ね、そう、カフェだけで子供レッスンもあるにはあったんですけど、もうそれはもうメインとかじゃなくて、うん、なんて言うんでしょう、依頼をされたものだ、子供さんだけ、うん、をさせていただいてたんですが、うん、ちょっとだんだん PR しないうちに増えてきまして、
それ PR はあんまりなんかウェブページではそういうのは書かれてないんですけど、
そうですね、
口コミで広まってるんですか、うん、その
口コミだけですね。
お
うん、
それはもう実力があるからこそですね。
いやいやいや、
実力がダメだったら口コミでは悪い口コミが広まりますから
か
お客さん減るはずなんですよ。
そうですよね、
口コミだけだったら。
そうですね、
なんか綺麗にウェブページ作ってたらなんかどんなもんかなって来る人が増えるかもしれないですけど、口コミだけで増えてるってことはいいってことですね。
ありがとうございます。いい、胸張って
口コミだけでそれ増えてるんだからもう間違いないと思いますよね。
まあ、こちらのね、この子どもレッスンの方もそうなんですけど、英語というツールを使って、まあ、年1回か2回になるんですが、1回かな、今1回、今年はまだやってないんですが、うん、大人の人の力を借りて、うん、世の中にはこんなにかっこいい大人がいっぱいいるんだ、
うんうん、
っていうのでね、ご紹介とかいうのをさせてもらってるんですよ。で、子どもたち向けに
子供に大人を紹介する。
そうなんです、ちょっとイベント的にして、うん、第1回は、ちょっと豊坂の方で会場を借りまして、うん、そこでちょっと3人のゲストを呼んで、1人は当時広島大学ので宇宙の教授っていうんですか、ね、なんかまあ、うんうん、先生をされてた宇都宮先生に来ていただいて、うんうんうん、宇宙って僕と英語
宇宙と僕と英語
っていうのでちょっと子供向けに講演をしていただいたり、で2人目が、今子育て中の、ゆかさんというお母様なんですけど、彼女が海外青年協力隊に、うん、で海外で活動されてた時の話を、うんしていただいて、でもう一人はちょっとアフリカ、まあ、スタッフではあるんですけど、アフリカのどこだ、マラウイの方で、うん、アフリカのそのマラウイの生活とか、うん、どんなのかっていうのを紹介を、うん、子どもたちに紹介をしてもらって、第2回が、うん、下見、まあ、東広島下見にある、まあ、一流企業ケムコさん、
うんうんうんうん、
知ってます？
ケムコ、はい、うん、ゲームを作って、
そうですね、ゲーム会社のそちらの方 の、 上の方、黒川さんにゲームと僕と英語
何々と僕と英語っていうのはいつも同じなんですかね。
そうですね、まあ、引っ掛けて講演、はい、を
なるほど、
してもらって、子ども向けに、
うんうんうん、
そう、子どもっていう子どもさんにもなんか英語というツールで英語を勉強したら、まあ、子どもはどっちかというとさせられてる立場なので、親が英語したらいいよとかっていうので習ってるから、うん、英語が必要何点っていうのはいまいちね、うん、ピンときてないんですけど、うん、まあ、せっかく習ってもらってるんだから、その、まあ、英語というツールを使っていろんな大人、かっこいい大人を見てもらって、うん、将来の参考にしていただければと、
うん、なるほど、
そういう、ね、活動もしてます。
あ、いいですね、
うん、で今計画しているのは、看護師さんをされている人にこの夏ぐらいに看護師と私と英語、うん、っていうので
また何々と私と英語
そうですね看護師でどうして英語が必要なんだとか、まあ、なくてもいいでしょう、だけどあると、うん、っていうので、
うん
うん、という仕事内容とか、うん、こういったので英語に携わっているとか、
うん、
と携わるというかね、英語を使ってるんだっていうのをね、説明していただければなというので。
それは子どもレッスンに来ているかどうかは関係ないですか、それ、
ですね、
子どもレッスンに来ている子どもたちに
基本は そうなんですけど、でも実際はあの私の、まあ、大人のねあのレッスンに来てもらってたり、私の知り合いで子どもさんいらっしゃったりとか知ってる人 も声かけてます。そうですね、
いろんな人がまあ聞ける。
うん、そうですね、
なるほどなるほど。
そうなんです
よ。特に子ども、まあ、子どもじゃなくてもそうですけど、あの勉強してるとそれを使ってる人のリアルなこう使ってる様子みたいなのが聞けるだけで、なんかこう実感というか勉強のモチベーションが湧くというか、
そうですね、
そういうのなんかありそうな気がしますね。まあ、視点の問題だと思うんですけど、そういう視野ができるというか、視野ができる、そういう視点ができるって感じですかね。
そうですね。で、それに慣れとかって言うんじゃなくてね、こういう仕事もあるんだ、こういうなものも、ものもあるんだっていうので、それが自分に、あ、自分好きだな、いや自分はあんまり好きじゃないな、それも気づきの一つなので、何かちょっと気づいてもらうというのをねしてもらって、ちょっと広い視野をね、まあ、見てもらって、あの成長の一環に入れてもらえればなと、
あ、いいですね、
活動はしてますが、
これ面白そうですね。
そうなんですよ、
看護師と私と英語っていうのは特に最近はあの外国人がこう住み始めているので、あの増えているので、
そうですよね、
英語に限りませんけど外国語をそう医療で喋らないといけないというのは多いですよね。
そうですね、
医者はまあ英語喋れるとしても、看護師も喋れないとなかなか大変というのはこれからたくさんあるでしょうね。
そうですね、まあ、あの私のここのスタッフも夜になったりとか、 まあ、救急で入ったりすることもあったりするんですよ、やっぱり病院とかね、とか、まあ、救急じゃなくてもあの言葉日本語ができないから里見ついてきてとかっていうことが多々あるんですが、ただ私も医学というかその単語も知らないので、この病気的な
医療用語とかになると難しいですよね、普段使わないし、
なのでここが痛いとかも言いますけど、どうしたものだとちょっと思う時もあるんですけど、ちょっと難しくなると、あのね、その時に、まあ、ラッキーなことにちょっと知り合いというか、あのそこの病院行くんであればあの先生は喋れるよとか、そういったのは、ね、情報があるので、あの一緒に行って、
そこはやっぱ地域の人ですね。
そうですね、
地域の情報を知ってるというのは強いですね。
で、何々先生お願いしますとかね、あのお願いして、
なるほど、
もうスタッフはもうパニックになって、自分はがんじゃないかと思うので思い込んでるスタッフとかもいるので、あまりに大変すぎて、いや1週間前までケラッとしてたけどみたいな思っても、やっぱり本人はねもう大変だと思ってたら ね、私がんだと思うの里見とかっていう、ああそうなんだ、もう拒否もできないし、あ、じゃあ病院行こうとかそう、
それは大変です ね、まあ、まあ特にあの自分の国じゃないから特に不安ですよね、そういうところに。
そうですよね、ちょっとパニックになっちゃいますよね、
健康な時はいいですけどね、健康な時はまあちょっとトラブルがあってもいいですけどね。
そうなんですよ、なのでね、そういう時にはちょっと先生方とか助けていただいてるんですが、英語で
素晴らしいですね地域貢献にも役に立って
ねえ、
こういうあれですね、こういうあのスイーティーズっていうイングリッシュコミュニケーションカフェが、こういう田舎にあって、まあ、あのほとんど、まあ、半径何百キロか何千キロか分からないですけど、似たようなお店があんまりないという。
そうですよね、ま
あ、何千キロはないですけど
何千キロ、
何百キロでも大阪に行っちゃうから、まあ、まあそれはないと思いますけど、まあ、少なくともこの辺にはないし、そういう英語を勉強する人が、まあ、たまたまこういう近くにいたら、あの会う人は来たらいいと思うんですけど、
ありがとうございます、ぜひぜひ、
英会話学校以外のこういう選択肢もあるっていうのは、
そうですね、
結構広まったらいいなと思いますけどね、
よく言われるのがあの英会話カフェだとただ喋ってるから上達という面においては正しい英語を喋れないんじゃないかって言われる人もいます。確かにただ喋ってただ帰っちゃうとそうなっちゃうと思います、なので、使い方っていうのがやっぱりあると思うんですよ、ここの、例えば スタッフに最初入った時に声かけとく、あのとんでもない間違いじゃないけれども、このあたりを間違えてたら直してくれる、うんうん、とか声にかけとく、うんうん、であの発音それ間違ってるってところはスルーせずに声かけてねっていうのを依頼しとく、うんうん、それだけでもリスポンスはあるので、
それいいですね、
うん、なんだろう、ちょっとね日本人っていうわけじゃないんだけど、私たちは習ってるっていう感覚が強くて、うん、自分からリクエストしないですよね、うん、
なるほど。
だけどここ、こういうところはあのスクールではないので、自分からリクエストしていく、自分の意見、うん、意見というかそのこうしてほしいんだっていうところも言うのも練習だと思うんですよ、うんうんうん、まあ、奥ゆかしい日本人はちょっと言いにくいかもしれないけれども、それも練習だと思うんですよ、自分の望むことをしてくださいという、だからそれも踏まえて全部ぐるっと、まるっと、
それもコミュニケーションですね、
そうですね、
こっちから要求を、お願いをするっていうのも、
そうですね、だから遠慮なく、もちろんこれ学会に出すんでこれチェックしてくださいとか、そういったのは無理です、
それは会話とは間違いますよね、
そうですね、そういったのは受けませんが、会話としてやってるのに関しては、
会話しながらちょっと直してくれっていうのは、
そうですね、
こっちから言っておけばいい、
そうですね、はい、
そういえば僕あんまりそう言ってなかったから今度言ってみます、
ぜひぜひ言ってみてください、はいはい、そうですね、
たまになんか話題話してる話題が話題そのものが、うん、そこまで中心になってないときは、うんうん、こういう表現っていいのみたいなのを聞くときは、まあ、ありますけどね、
なるほどなるほど、
その表現そのものにフォーカスしてるときは、内容よりも、でもまあ最初からお願いしとくっていうのもいいですね、
でもう一つまあ、みんなで話してるからちょっと遠慮しちゃうんだけれども、つい内容から外れてしまっては悪いとか、内容をずらしたら悪いとか、ここで止めてしまっては悪いとかって思っちゃう人も多いんですけど、もうそんなのも関係ないので、
関係ないです、
関係ないので、ただ今疑問に思った今どうなんだっていうところをそこで声に出して言ってみるっていうのも一つだと思います、ここはあくまでも練習する場所だから、仕事で行かれてのそこでの本番ではないの で,
そうです、ね、
だから話が腰を落ちちゃいけないとかそんなのが全く関係ないので、どんどん腰折りまくって、
それいいですね、それ、
今思ってるあれとかって思うことを声に出して言ってみるっていうので、あともう一つ気をつけてほしいというか、お願いしたいのが、わーっと喋ってる時に、みたいな、だんだんとちょっと内容が分からなくなってきて、
あ、相手が言ってること
が、多分これ言ってるんだけどクリアじゃなく、多分こっち言ってるんだけど、で話が変わる。
まあちょっと分かってるのか分かってないのか、
そうそう、
分かんないけど、適当に返事はあんまりせずに、
そう
話題が変わっちゃうという、
ちゃってね。なあなあにしてしまう、疲れてる時によくあるんですけど、まあまあ、
あれ今なんて言ったのかな。
そう、
なるほど、
全然ね、そういう時にずっと全部聞き直したら大変なんだけども、今回のレッスンでは1回止めるぞとか、3回は絶対止めるぞ、なあなあにしない、自分がもう迷子になったところで、多分こう言ってる、多分のところを止めてみて確かめてみてもほしいんですよ、止める勇気をつけてほしい、これ英語での本番になった時に、やばい、ちょっとここ聞き逃した、この表現だからこっちだよなってなんて考えてたらどんどん進んじゃうわけで、
そうですね、
本番だぞ、
本当すぐ次行きますからね、文の後にすぐ次の文がありますから、
ね、止められないです、
一時停止ボタン押せないです。
そうで、止めることに慣れてないと、もうそのまま流れちゃって、ネゴシエーションなんかビジネスなんかやってたら大ごとになっちゃうので、だからここで止める勇気をつけてほしいんですよ、
なるほど、 それ重要です、
うん、ここでうわ止めたら悪いかな、他の人分かってるんだろうけど、うんうん、私が分かんないのに止めちゃ悪いなんて思わずに止めてほしいです。実は周りも分かってなかったりするんで、そうだから自分、うん、まず止めて、あのこうこうこう言ったからこういう内容で合ってる、うんうん、とかっていうのを確認してみる、うんうん、とかっていう作業をしてほしいというか、その作業というか止める力を持ってほしいですね、うんうん。
まあ、自分が分かってないときは大体他の人も分かってないっていう可能性は結構高いですからね。
高いですよね。
数学とかだと普通に授業中にそういうことはよくあるんですけど。
そうなんですね。
ある、まあ、自分が分かってないだけかなと思ったらほとんどの場合はそうじゃなくて他の人も分かってないっていう。だから質問した方が他の人に喜ばれるよって言って、
ね、あ、なるほどね。
そういうときは代表して分からんって言った方がいいよと
ですね、
うん、なるほどな、うん、そういいですね。そういうあのティップスをちょっとまとめたいですね。
うん、
それはあのちょっと ここは切るかもしれませんけど、 その、そういうあのこのカフェを使う時の、
はい、
今みたいなコツみたいなのをなんか
あげといてくれ、
ティップス集みたいにして、
そうかそうか、
でもうちょっと膨らますと、うん、あのこのカフェ に特化せずに会話する時に、うん、便利なあのフレーズ集みたいな本を書くとかいいんじゃないですか。
あ、
ちょっと待って、
ね、
そこ確かめさせてくれっていう言いたいときにはこんな表現がありますみたいなのをバーッと集めたりとか、ここを自分の発音のここが悪かったらこう指摘してくれっていう言い方を10個ぐらい書くとか、
あ、
本にして出版したらいいんじゃない
ですか。儲けましょうかね。
儲けたらいい。あのスイーティーズのウェブページの中にこう、うん、こういう使い方したらいいですみたいなとかコーナーがあってもいいですね。
そうですね。
そうすると、あ、こんなこと言ってもいいんだって言って、
そうですね、
心の障壁がちょっとさ、うん、取れて、あ、そういうこと言っていいとこなんだっていうのが来たことない人にも伝わるかもしれないし、
そうですね、
来てる人もそれ見ながら次はこの表現ちょっと使ってやろうって、
うんうんうん、できますね。作ろ
う。お願いします。
はい、そうだよね、そっかそっか、
はい、あったりですね。うん、今のところあのこれ録音してますから、あの、うん、今のところを膨らまして、まあ、本にして設けてもいいんですけど、
確かに、ま
あ、ダイジェスト版をウェブページのスイーティーズのサイトの
あ、こんな、なるほど、なるほど、
こんな使い方できますよっつって、で前僕はあの個人的には言ったことあるんですけど、あの、うん、お客さんのユーザーの声みたいなコーナーあったらいいなと僕は思うんですけど、
そうですね、
こういう言い方したと、まあ、お願いするだったらこう、うん、間違いあったら指摘してくれとお願いしたときにこういう成功体験があったみたいなのをお客様の事例みたいな感じで載ってると、今、まあ、ないですけど、
うんうんうん、
ああいうのがあるとさらにですね、あの
いいですね。
なんか見たときに、うん、そのウェブページを見たときに、あ、こんなことができるとこなんだって、実際にできてる人がいるんだっていうとこまで分かったら、よりこうお客さんが、
あ、そうですね、
新規のお客さんが来るんじゃないかという
間違いない
思います。
そうですね、うん、アイデアがいっぱいありますね。
結構あのまあ、あの商品のサイトとかだったらレビューってユーザーのレビューって結構
読みます、読みます、
あれも、まあ、だいぶ桜とかが増えてきてちょっと分かんなくなってるところはあるんですけど、まあでも生っぽいあの意見とかは結構役に立ったりすることがあって、あの壊れたとかみたいな、こういうとこダメだったとか短すぎるとみたいな商品のレビューだったらあるし、まあ、あの飲食店でもレビュー最近いっぱいありますけど、食べログとかで、
うんうん、
ああいうの
見ますよね。
ああいうのあったらいいと思いますけどね。
ぜひ書いてください、依頼をします。また改めて
僕が思う部分はまあそれでいいですけど、ね、いろんなこうタイプの人 の、 あのユーザーの声というか、うん、お客さんの声みたいな、
そうですね、
こんなことができましたとかして、
はい、
あったらいいなと思いますけどね。
うん、ですね。
それちょっとなんかちょっとその表お願いする表現とか止める時の表現みたいな、すごくこう特化した、そういう場面だけに特化した
表現、
その分厚い本じゃなくてすぐ読み終われるぐらいの分量の本とか、まあ、電子書籍でいいんですけど、
うんうん、
そういうのだったらいいかもしれないですね。
そうですよね、
チャンスかもしれないですね。
パッと開いて、
それを600円とかで売るとかですね。
いい、素晴らしい。
まあ短いけど、それなり、まあ、1000円でもいいですけど、
売れそう。2000
円とか3000円とかだと、まあ、しっかりした本、結構英語の本ってまあいっぱいありますけどね、うん、いろんな表現、すごくこう特殊な状況に特化したやつ
を、あ、そうですね、
作っても面白いなと今思いました、
うん、そうですね、いいアイデアだと思います。はい、
じゃあ出筆しましょう。
はい、そうしましょう。はい、
それを例えば、
うん、
1000円で売ったとして、
はい、
まあ、あの Kindle とかで、
うん、
あの電子書籍みたいなんだったら、
うん、
まあ、紙をすらなくていいので、
うん、
在庫リスクがないから、
うん、ああ、そうか、ツイッターで言われることもないんですね。
ああ、そうですね。実売がいくつって
言われなくていいんですね。
社長にばらされることもないですからね。
ヒヤヒヤしなくていいんですね。
しなくていいですし、あと例えばここ最近、最近なのか、スイーティーズ年間会員みたいな、
あ
る
じゃ
ない
です
か、
あ、
年間会員になってる人は PDF プレゼントとかにして、
あ、
とかしたらどうですか。
Good idea. That's good idea.
おまけでつきます。
そうですね。
これでどんどん来てくださいと、
うん、
来て活用してください。で、まあ、一般の人向けには本で買ってください。
はい。
あ、なんかどんどんお金のことが浮かんで
くる。素晴らしい詳細ですね。
どんどんお札が頭に浮かんできました。
ゆきちさんが、
ゆきちさんが浮かんできました、
ね、マッチゆきち、ゆきちをマッチにしちゃダメかな。あ、でもマニーだから。
あ、マッチ、あ、マニー、マッチマニーですね。
マッチマニーですから、
ゆきちはメニーかもしれません。
メニーかもしれないですね。
マニーゆきちです。
そうですね、そっちにゆきちを悪いにしたらね、マッチじゃダメですね、メニーじゃないとね。
なるほど。
うん、
そういう展開もありかもしれないですね。
そうですね、
子供カフェはそういう外国人を入れてっていうのじゃないんですよね。
あ、実は入れてるんですよ。
あ、入れてるんですか。
そうなんですよ。
そういう時にも進んだ生徒だったら、子供だったら、そういう自分からこうこれをお願いするみたいなのも、
うーん、
表現としてはあってもいいかもしれないですね。
そうですよね。
それちょっと進みすぎてますかね。どうですかね。まあ、自由なコミュニケーションまではいくのか。
いかないですね、ええ、ちょっとまだ子どもさんはね、ええ、幼稚園というかもその、まあ、インターナショナルスクールみたいなところに行かれてる人はできるんですけど、ね、通常だとちょっとなかなかそこまでは難しいんですが、
まあ、まあ、年頭は、当初はじゃないわ、最初はまあ大人向けに、
うん、そうですね、
大人向けにこう打っていく方向で。
そうですね、
というかですね、物を売るというか、それを使って英語を、まあ、上達する喜びとか、そういう生活を売るんですね。そういう生活スタイルを売るっていうのが、まあ、一番パッケージでこうスイーティーズに来て、でこの本を見て、この表現を学んで、でこう指摘してもらいながら自分がインプルーブしていって、で、うん、豊かな人生になるっていう、このセットで、その人生の、ね、こんな人生どうですかっていうのを売ると。
なるほど。
いうのどうですかね。
壮大ですね。
もちろん単品でも商品ですけどね、カフェ。
そうですね、
カフェ自体も子供英会話とかも、それ単品でももちろん、ね、本でも単品でももちろん商品ですけど、
面白い。
セットでこう組み合わせて生きる、その生き方、こんな人生どうですかっていうのを、
はい、
まあ、僕が勝手になんかプランニングしてますけど。僕の勝手な思いつきで全然
いや、すごいアイデアだと思いますよ。
あ、そうですか、
はい、はい、思いもよらなかった。
あ、本当ですか、はい、ちょっともうお金には目がないんです。
ありがとうございます、
はい、じゃあ、まあ、そんな感じで、まあ、これからもどんどんやっていっていただけるということですね。
はい、
どんどん儲けていっていただけるということですね。
儲けたいし、そして皆さんのためにね、そうそう、英語を使って世界に出られるとか、うん、職場で仕事場で必要な方のために頑張ってきます。
ああ、素晴らしい。 このお店はもう本当に世の中の役に立ってるお店だと思うので、
ね、そう思います。私も
ぜひどんどん存続していただければと思います。、はい、拡大していっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
じゃあ、 またあのなんか面白いことがあったらちょっとまた喋っていただきたいんですけど、
はいはい、
またお願いしていいですか、ね、
はい、喜んで、
はい、ありがとうございます。またじゃあどんだけ収入がアップしたか聞きたいと思います。次回は嘘ですけど、
あの出せる数字を出していきたいと思います。
お願いします、はい、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。じゃあ今日のゲストはですね、さとみさんでした。ありがとうございました。
Thank you everybody. Thank you.
Goodbye.
Bye.